では佐々木先生、こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところすいません。
はい、大丈夫です。
今日はですね、うちのお客さんたち、
はい、
読者さんたちにぜひ生の獣医師の声を聞いていただきたくてですね。
いいですね。
やっぱりうちでも扱っている先生が開発したアルピニアの話をしたいので、
はい、
まあ、それにあたって勉強をある程度の知識があった方が絶対うまく使えますのでね。
そうですね、
そこを話したいんですが、
はい、
で早速ですよ。ペットの皮膚、人間は自分の皮膚だからまあまあわかりますけど、
うん、
ペットの皮膚ってちょっと弱い部分もあるじゃないですか。
そうですね。
それはやっぱり人とペットの皮膚の構造の違いということなんですかね、うんうんうん、
そうですね。まあ大きくまず pH、酸性度、アルカリ度がやっぱ違うので、
うん、
まあ、人はよく弱酸性と言われてますけどね、
うん、
まあ、だいたい 5.5 ぐらい、犬がアルカリ性、まあ、弱アルカリ性とかアルカリ性って言うんです。 7.5 の近辺なんですね、うん、なので、まあ、そこへ持ってその皮膚の表皮の角質層の厚さはですね、人の方が10から15層あって、動物犬の犬とか猫は3から5層なんで、実際は動物の方が薄いんですよね、実際ね。
その角質っていうのは、はい、その表面の、まあ、いわゆるバリアみたいな皮膚のターンオーバーのフケみたいになっていくようなところということですかね。
まあ、表皮、
ケラチンみたいな。
そうですね、表皮のところと、まあ、真皮と皮下色っていうに大きく分かれてるんですけど、その表皮の中の一番上のところの角質層っていうやつですね。はい、まあ、そこのがなんか犬の方が厚い、触った感じね、厚いような感じに思うんですけど、実は犬とかそちらの方のが薄いんですよ。3分の1から5分の1って言われてるんですけどね。
じゃあもう薄々ですね。
そう、薄々で、しかもアルカリなんで、
うん、
もう細菌とか皆さんご存知のあるマラサチアっていうね、
うん、
真菌ですね。まあそれはもうね、すごく喜んで繁殖しやすいわけですね。
実際多いですよね、はい。まあ、もう先生話し出すともういきなり深い方行っちゃうので、
はい、
聞いてる方も
止めてください、
ついていけなくなっちゃう。でもだいぶ分かりました。で、今の話だと、まず pH が違いますよと。
はい。
で、アルカリ性だっていうことが、実は細菌が繁殖しやすい環境かもよということですね。
うん、そうですね。
で、繁殖しやすくて、バリアがどんだけあるかっていうと、薄いんだよってことも言ってて。
で、案外、毛が、紐があるのでね。
うん。
まあ、それがクッションとか、まあ、外的圧力を、防御してくれるということで、どうもその角質が薄くなったっては言われてるんですけどね。
なるほどですね。
人間はその紐っていう厚い紐がないのでね。
そうですよね、
はい、
確かに僕もそう思います。じゃあこのまま行っちゃおうかな。皮膚炎で先生のところで、
うん、
現場でこういうタイプの皮膚炎が多いランキングみたいのあります？
ランキング
一番、まあ正確には分けられないのも多いでしょうけれども、うん、
まあ今の例えば季節だとそのアレルギー性皮膚炎っていうのが多いんですけど、
うん、
まあその花粉症ですよね。花粉症がメインで多いと思います。で、まあいずれにせよ何かの原因で、まあアレルギーにしてもね、花粉が原因だったり、そのハウスダストが原因だったり、まあ、食べ物が原因であったりとかね、いろんな原因があるんですけど、いずれにせよその皮膚に出てくるのでね、まあ皮膚炎という形になるんですけど、まあ皮膚病をパッと見た時に赤い炎症があって、明らかになんか斑点があるとかね、隆起があるって、で、まあワンちゃんはみんな舐めたりかいちゃったりするんで余計に悪くなっちゃうんですけど、じゃあそれを、
うん、
じゃあ何が原因で、痒くなってるのかっていうのを探るのにちょっとやっぱ時間がかかる場合があるんで大変だと思いますけどね。
確かに僕もだけどそこ少し聞きたいんですけど、
ええ、
つまりアレルギー性と言いつつ、うん、 アレルゲンは分かってないけれども、
う
ん、
そうそうそう、
まず診断しちゃおうみたいにはなってる。
そうですね、まず大体こうだろうと、あの生活様式を聞いて、
うん、
いや散歩行って帰ってきたらなんか急に嗅ぎ出したんですよ、
ね、なるほど、なるほど、
ね、
植物
じゃあこの子、ね、じゃあその散歩行きますかって聞いた時に、いやうちは全然散歩行かないんですけど一日書いてるんですよとかね、
うんうん
う
ん、
そういうことを管理さ、輪郭を聞いてね、だんだん絞って大体このもんだろう、こういうものが原因だろうっていうのはどこまでは一応その診問診で目星はつけますけれども、うん、詳しくはやっぱり検査をしたりしないと分かんないんですけどね。
なるほどね。いやまた余談になっちゃうけど、はい、僕やっぱり佐々木先生すごいなと思うのは、数字とか血液検査でに重きを置くというかね、そういう家庭環境だとかしっかり聞いてあげるから、
そうです
でにもう絞られている上で確認として検査を持ってくるわけですよね。
確認さが終わるまで何もできないというと、もうずっと書いちゃうわけですから ね、
そうだね、早く直してあげて、
ある程度来てわざわざお忙しい中来てもらうんで、ね、でうちなんか予約制だからもうだいぶ待ってもらいますけど、とにかく痒みをまず止めないといけないので、じゃあその時にある程度絞ってまずこれでやりましょうというところまで持ってっていかないとね。
なるほど。
まあ本人というかペットもかわいそうですから、
なるほど、
連れてくる人もたかわいそうだしね。
本当ですよね、はい、でアレルギー性でしょ、次は挙げるとしたら何性皮膚炎にします？
まあ、最近はやっぱりそのアレルギーの次にやっぱアトピーっていうのが増えてきちゃったんですけどね、
うん、アレルギーとアトピーはやっぱり明確に区別できる、
まあ、なかなか、まあ、皮膚の専門医の先生とかにね聞いても、うん、明確にその分けるって難しいんですよね、
やっぱり、
はい、うん、まあ、ある程度慢性化したらアトピーっていうカテゴリーに入っちゃう人もいるんですけど、まあ、そこはそうなった時にはまあ専門医の先生とかその検査になってくると思うんですけどね。
なるほど、
はい、
そうするとなかなか、ま
あ、そうですね、なかなかすぐにっていうのは難しいので、うん、1回当然治療をするんですけど、まあ、治療的診断っていうのもあるんでね、うん、まず治療して どういうものに反応するかっていうのも一つその診断の助けになるんで、ただ食事のアレルギーもだいぶ最近増えてきてましたから、
うん、
食事のアレルギーっていうのはだいたいまあ2割か3割ぐらいってね、昔から言われてますけども、うん、だいぶ上がってきてると思うんですよね。上が
ってきてるかもしれないですね、うん、そこも話しちゃうとほら深くなっちゃうので
そうですよ
次に次だからじゃあ僕から聞きますよ、
はい、
もう先生もう永遠に喋るから、
ね、はいはい、
例えば細菌性とか脂肪性という分類で考えることもできるんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、それはもうその皮膚の炎症の出方とか、
うん、
まあ、そういうものを見るんですけれども、
でも今僕が聞いた限りだとまずアレルギーがあって書いちゃうから細菌が入っちゃったよとか、
うん
うん、油が増えちゃうよというメカニズムが、
はい、
そうですね、もしかすると大半なのかもしれないですね。
そうだと思います。
なるほど。
要はバリア機能を、まあ、皮膚っていうのはバリアなんですけど、
うん、
皮膚自体もバリア機能っていうのがあって常在菌がちゃんとあって、
うんうん、
そういったものがいろんな外的要因から守ってくれてるわけですね、
うんうんうん、
だけど細菌性皮膚炎というのはその常在菌がいるのになんで細菌性皮膚炎なんですかとなった時に、うん、その常在菌と細菌性皮膚炎は何でしょうって話になると、
うん、
皆さん分からなくなってくる。
みんな分かってないと思う、うん、そこは
だからそこを詳し分かりやすく説明するのも、まあ、獣医さん次第なんですけど、
そうね、2時間ぐらいいただければ話せる
し、まあもともと常在菌っていうのは守ってくれてる自分のなんか固有の持ってる菌の層があるんですね、
うん、
だそれに、ちょっと今までないような菌が入ってきたりとかした時にもその細菌性皮膚炎にもなりますよね。要は、
う
ん、
一つはそうです、
ね、一つはそうね、もう一つはその守ってくれてる常在菌のところのコンディションが崩れちゃって、
うん、
まあ、一つの例えばいくつかある常在菌のうちの一つが爆発的に増えちゃったとかね、
うん、
それでも細菌性皮膚炎になっちゃうので、
そう、
まあ、そこら辺を見極めるっていうのがまた最初のね難関になると思いますけども、
そう、
はい、
まあ、ざっくり言うと、
うん、
皮膚の常在菌にも善玉みたいな子もいれば、うん、 ちょっと悪玉、あとでちょっと聞きますけど、うん、例えばマラセチアだって常在菌の一つということはできるんですもんね。
はい、そうなんです。だから常にいて、
今のお話という感じですよ、
ね。はい、その皮膚のコンディションが整っていれば、その守るべき菌の中には、の一つには入ってますよね。
だから、こう、イメージすると、お城があって、うん、兵士が守ってると。
守ってると。
はい、でも、ちょっと自分のお城も攻撃しする連中が出てきちゃうよ とたまには。
今もありますけどね、ちょっと変わった人がいるわけですよ、中には。
まあ、そういうこと。
その内政干渉をしだす人が入ってます、ね。ちょっとその考えどうですかね、うん、って、うん、
そこか、
場内に意見を言う人が出てくる。
確かにね、増えすぎちゃうとそういう意見がね強くなるか
もしれない。いろいろ出てくるんで、うん、
そっちのお話も先生得意でしょうけど、今日ははい、あくまでペットのですねトラブルを解消することが目的ですのでね、はい